ゴーゴー喧騒シーズン10。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン10第10回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から57年目、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。新しい年になりました。新型コロナウイルスは喧騒生にも大きな影響を与えています。特に受験を控えた3年生にとっては不安や心配のことも多いはずですが、今年も現役で第一志望合格を目指して頑張っているようです。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。さて今日もスタジオにゲストを迎えいたしました。今日、お越しいただきました一期生をお迎えいたしました石井浩一さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。石井さん一期生ということなんですが、簡単に自己紹介をお願いできますか。
はい、石井浩一です。年は一期生ですから72になったところです。
はい、
今は相模原市になりましたけど、はい、津久井の根小屋で生まれて育って今も根小屋で生活しています。
はい、
で仕事は、農業で中でも養鶏をやってます。
はい、
でそれもずっと、学校を卒業してから大学を卒業してからずっとついています。
うん、
まあその今まで来る中では紆余曲折あるそうありましたけど、
はい、
一応仕事は農業です。
はい、一応っていうのがよく少しずつ分かってくるのかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまずですね、高校時代のことから少し伺っていきたいと思います。はい、一期生ということですが、一期生だと1学年しか最初いなかったんですか。
そうです。
そうですね、
校舎が今の、
はい、
ちょうど真ん中にある校舎だったと思います。
ええ、
あそこだけ立って、
はい、
入学した時には1年目は、
はい、
当時は上溝高校で曲がりすんじゃないかって言われたんだけど、当時、校長と県が頑張って、
はい、
開校までこぎつけたんです。
あ、建物が間に合った
ってこと。一つだけ間に合ったんです。
はい、
で我々3年まで間は、
はい、
まず後ろ方かな、裏方の方を建てて、
はい、
前方だ、前方の今の建物を建てて、その後また裏方の方の建物を建てて3棟になって、はい、毎年だからずっとあれが何工事でやる、
工事中ですか、
工事中の今昔はこうピン打ったでしょ、あの音の中でやってたんです。
そうですか。じゃあ曲がりはまあしなくてよかったですけど、ずっとそういうじゃあ工事の音の中での授業、
そう、だから我々だから勉強しながら窓を見てれば、作業員が当時は何機械がないから、
はい、
コンクリをこうやって押してったりと、足場の上を押したり、そういうのを見ながら出たんです。
はい、現在校舎3棟ありますけど、そうすると1期生が卒業するまでの間に3棟建ったんですか。
そうです。
結構なスピードでどんどんどんどん、
当時だから高校が、
はい、
増える、増える時の一番最初の時で、うち相模喧騒の前が大和で、
はい、
その後が喧騒だったんです。
はい、で大学卒業してそのまま農業にということなんですが、現在のお仕事のことを少しお伺いしたいと思いますが、
うん、はい、
養鶏をなさってるということと、
うん、
それから、まあ、いわゆる、まあ、農業と言われることもなさってる、今やってる活動というのはどういう活動。
まあ、農業で大豆を始めたでしょ。
大豆、
要するに、まあ、20代30代やって、はい、 30代結婚して、はい、子供ができて、子育て始めて、
はい、
でまあ要するにバブルだったんですよ。で取り養鶏やっていて、うん、バブルでうまいこと引っかかって、その前に、あの大雪があった時に、今までやった経営者が潰れたんです。
はい、大変。
それを直したおかげで、とんでもない仕事が入ってきたんです。要するに生協とのお付き合いができるようになったんです。
はい、それはもう きれいに直したから任せようっていうこともあって、まあ、
っていうかなんか分かんないけど人のつながりがそこから出てきてきたんです。
はいはい。じゃ順調にいきましたよね、お仕事は。
そうそう、
うん、
で順調にいって上手にやっていって、である時やっぱり生協から野菜なんをなんていう話があって、それで私できない、やってなかったんで、仲間を作って始めて、
そこから野菜作りを始め
た。まだ野菜、そこまで世話だけだった。
まあ、そこ、あ、そっか。
で大体やっていって、まあ生協をもうぼちぼち終わりにしようかという時に、まあ野菜やったらっていう人が、私の今の野菜の恩師ですけど、その人から言われて野菜を始めたんです。
始めた。
でそれと同時に、まあその前の時から地域の農業っていうのをこう何とかしようっていうふうな動きがあったんで、その動きと野菜始めるっていう時があって、で野菜をやった次の年に大豆始めたんです。
で今は大豆の会という会の代表をなさってる。
まあ会代表っていうかうちのグループのね、
はい、これ大豆ということなんです。今の津久井だと津久井在来大豆ってとっても有名になってますけど、そういうことです
よね。それを始めたんです。それがだから、それが51だか2ですよ、
はい、ぐらいから始められた。
そうです。それがきっかけがやっぱり今言ったように地域の農業を何とかしなきゃいけない、で、まあ、そんなことをしてたら、まあ、先輩が、先輩というかな、先輩だよな、先生みたいな人だけど、県の、職員で県のトップ、農政のトップまでやった人が可愛がってくれて、石井津久井に大豆があるからやれよと強く言われたんです。でじゃあやろうかということで、
はい、
我々当時農業経営士会、農業経営士っているんですけど、津久井のメンバーがいて、その4人のメンバーがいて、
4
人のメンバーで始めようということで始めたんです。
で4人から始めて、そのじゃあ大豆を作ろうっていうことを、
そう作ることを始めよう
から始めようなんですね。
そうそうそう。
へ
え。でそれでまあどうしたらうまくやっていけるかなと、まあ、当時やっぱり全国的に大豆が注目されてきて、いろんなところで大豆をやっ始めたんです。で大豆をただやるんじゃ、うまくいかないだろうから、大豆を作って味噌までやって、で要するに当時消費者ってよく言われたでしょ、消費者を集めて、それで一緒にやって作っていくという農業体験でやれば、4人いて、もう4人だけでやればおそらくやめ誰か抜けてやめちゃうだろう、だけど、お客さんがいれば、
やるじゃん、
やめれねえだろうって。
確かにそう、
そういう歯止めを作っておけば長く続くんじゃないかと、
でもそういうやり方も当時は新しかったんでしょうね、きっと。
だそういうやり方を新聞の中でちょこちょこ見せたんですよ。全然だからどうやったらいいか分かんなかったんだ。だけどそういう方法でやればいいってことで、まずそれから始めたんです、で県の広報に載せてもらって、でそれで初め30人ぐらいかな、
はい、だんだん増えてきました。でも
そう、それでそれがだから、今はだから100、230いるんじゃないですか、全部で4人のところに。
そうなんですか、ね、へえ。
それが今現在で延べでいくとずっとやってきた
から
入れ替わりがありますから、
かなりの人が
そうなってくると思います。
もうすっかり有名になりました、津久井の大豆。
あ、それまでするのがそれまでするのがこの20年ですよ。
でもそれを始められた方と今私お会いしてるんだなとちょっと思いますけど、津久井の大豆のお味噌も私時々買いに行ったりするんですけどね、美味しい、お味噌らしい味がして美味しくて、はい、大豆もよく知ってますが、大豆といえば、この間 12月にはやぶさ2が地球に帰ってきました、うんうんうんうん、宇宙のことがねこのところ話題ですけど、うんうんうん、大豆宇宙に行きましたよね。
行ったです。
あの大豆は、
うん、あれです。
あれですか。
あれは、
はい、
何年前だろう、ちょっと今見てこなかったけど、
はい、
平成23年だったかな、
平成23年、
はい、10年ぐらい前ですよ、
うん、
に、まあ、大豆をやっていて、
はい、
辰巳先生、辰巳義子先生の百粒の会に縁あって参加させてもらって、
はいはい、
でそこで大会やったりいろんな活動してる時に、
はい、
まあ、当時宮坂醸造の職員だったんですけど、はい、社員だったんですけど、その人から、
はいはい、
宇宙に大豆あげるから、
うん、
日産手伝ってよって言われて、
うん、
ああいいよって簡単に言って、
うん、本当に言って
何やればいいのって言ったら、うん、大豆が欲しいって言うから、
うん、
ああそんなの簡単じゃんしてさ、
はい、
で出したんですよ。
ロケット乗ってきましたよね、大豆がね。
そうなんです。だそれでまあどんな風になるのかなと思っていて、まあそれで上がって、
ええ、
上がってちゃんと帰ってくるだろうってみんな期待してたんですよね、
ええ、
それが何だか知らないけどその時になっても来ないということになって。
来ない、
日本に帰ってこないと。
え、そうなんですか。
うん、だからそれがまあ、どうも JAXA 行ったりして、
はい、
どうもだから向こうも NASA も何も言わないって、はい、コメントしないという
、はいはい、
何もどうもなくなったらしい。
なくなったんですか。ロケットに乗ってで地球に戻ってきた大豆がなくなっちゃったんですか、う
ん、ちゃんと写真はあるんですよね。
あ
の中でこう飛んで宇宙に浮いてる
のとかあって
浮いてる写真はあったんだよね、
はい。私知りませんでした。宇宙に行った大豆だよってなんかこうそういう話題で見たような気がするんですけど。
それは2回目
そうですか。
その時には2ヶ月か3ヶ月いたんですよ
、はいはい、
2回目がやっぱりそのことで JAXA 行って、
はい、
いろんなお話をして、そんなことはねえだろうという話で、
そりゃそうですよ。で
JAXA も頑張ってくれて、もう1回あげてくれることになったんですよ。
だって
それは費用向こう持ちでね。
あ、費用かかるんですね。
そうですよ、とんでもない金かかる。
こちらから費用を払ってあげてもらうんですか。
そうそうそう、それもだから安いプロジェクトで、
はい、
教育プロジェクトってあるらしいんですよ、
はいはい、
商業プロジェクトだととんでもない金、もっととんでもないおかげらしいんですけど、それでやってもらったんですね。だから宇宙大臣など大げさに商売に使っちゃいけないんです、
はいいやでもそれ知りませんでした。そうでしたか、うん、
で2回目に飛ばしたのが2週間ですね。
ああ
滞在時間が
短くなっちゃいましたね。
だからもう急遽ですよ。だから、
うん、でもまあ間違いなく行って帰ってきた、うんうん、
それで帰ってくる時のスペースシャトルが山崎さんですよ、
はい、はいはいはい。じゃあそうか、そうでしたか。これは皆さん知ってるんですかね、そういうこと。そうだった
ね、うん、公に言ったことないから。
今いいですか、これ
私が公に言ったんでしょ
う。いいですかね。
これはクレームが来るかもしれないけど構わねえじゃん。
でも事実ですからね、
うん、
でも知らなかったですね、
まあ、そういうこともあるという、ことでしょう。めったに他にはないだろうけどね。
あ、
まああっても、
うん、
まあ言う人はいないでしょうね。
そうですよね、でもじゃあ大豆って言うといろんなことがあるもんなんですね。
まあ、こういうことやってると、
はい、
いろんなこう何、
はい、
面白いっていうか、
はい、
あのことはありますよ。だから 人がすることじゃん、
うん、
人と人でこうつながりながら、
うん、
私なんかこう大豆やってくることは、
うんうん、
まあ、大豆も、うん、あのまあ、参加した人に協力一緒にやってここまで来たんで、うん、いろんな人とつながるから、
うんうん、
その中からいろんなつながりがいろんなことが出てきて、
うん、
今じゃあだからあの酒の話もあるでしょ、
はい、
それもだからそこから発生してるんです。
そうなんですね。もう時間が足りなくてもうちょっと別の回でまたお話伺わなきゃいけないなと思うんですけれど、でも農業というのはもう養鶏もそうですし農業もそうですけどお休みのない仕事だし、うん、やっぱりご苦労はありますよね、う
ん、それはね苦にならないんです。
へ、
もうずっと小さい時からそういうもんだと思っているから休むということは本質的にできないんだと思います。だから家を離れなきゃ旅行に出かけなければとかそういうちょっとだから、
うんうん、
まあ、買い物とかそんなことにわざわざ時間を作らないとダメだと思います、
うん、
私なんかの
そうじゃないと
生活パターンになってると。
へ
え。で特に養鶏なんかというと、うん、あの一日、ね、餌をやらなきゃいけない、ね、見なきゃいけないってのがあるから
一日たりともお休みできないですよね。
まあならまあ息子が後継者にできたり、そういう人が いて初めてそういう時間が取れるわけで、
うん、うーん、あそうなんです ね、
ね、そんなに苦にならないんですよ。だから
あそうですか、ね、ご本人がそう思ってらっしゃらないんだからそういいですね。こちらが大変でしょって言っても仕方がないですね。
まあそうだよね。だからまあ大変っては大変だよね。
うん、
朝起きなきゃなんねえし、
うんうん、そうですね、
うん、朝寝坊するわけにもいかねえけど、
う
ん、まあだからまあこういう体で作ってくれた親っていうことじゃないのかな、うん、まあ特に私なんかこう、うん、タフにできてるから、あのそういう面じゃ助かってますよね。
お体もそれから気持ちもタフな感じが伝わってまいります。
気持ちはね、気持ちは本当にそういう前々でも小さい頃からそういうのがあるから
ね。そうですよね。
でもわりかし弱い目あるんですよ。
そうですか、
うん、弱いから強く出なきゃならないっていう、
うん、
とこじゃないですか。
はい、お時間の方がですね本当にあのもう少なくて大変申し訳ないんですが、そろそろ、おしまいの時間になってきましたけれども、うん、あのまあ、これまでずっと今振り返りながらもうかなり端折りながらお話ししていただきましたけど、うん、現在の喧騒生、うん、高校生に向けて先輩として何かメッセージございませんか。
うん、今は今の時代だからね、うん、今の時代で生きていけばいいと思うし、
はい、
まあ思い切って生きるってことはできない時代になってきてるから、うん、やっぱり自分で考えて思い切って生きていく道を探れればいいのかなと思います。まあ、難しい言い方かもしれないけど、
うん、
あの私なんかそうやって生きてきたから、うん、まあ、息子なんかにもそういう生き方まだ伝えれないけども、
うん、
あのやっぱりそれじゃないのかなって、うん、まあ失敗なんか始終だからね、
うん、いい失敗しても
失敗なきゃ様へ進まねえじゃん。
そう
です、ね、失恋がそうでしょ
失恋ないと次の恋愛できないです
でしょ
、はいはい、
失恋で学ぶことの方が大きいわけでしょ。失恋をするおかげで私は今、はい、
幸せで
うん、あれですよ、源氏もたのに読もうとしてます
そうですねそれともう一つワンダーフォーゲルブワンゲルブだったということでおっしゃってましたけど、うん、あのワンゲルブ今ないんだそうですね。喧騒には
ないんだそうです。
ちょっと残念に思いませんか。
うん、うんうん、そうなんです。まあだからなんとかね、あのまあ今の高校生がまあ私なんかそこで本当の青春やらせてもらったから、うん、あのそういう本当の青春らしいこう体験ができたんで、
はい、
もしそういうことをやりたい人たちがいれば、
はい、
まあ、校長先生に言って、
うん、
校長先生の方からお声かかれば、うん、我々でみんなで応援してあの復活なり、
はい、
新しいやり方でやっていく方法を見つけるんじゃないかと思うんで、うん、ぜひともまあ今は盛んになってきたから、
ね、
年寄りばっかやるもんじゃないから、若い人たちにああいう、まあああいうなんていうのかな時間を過ごすのもいいんじゃないかと思いますんで、
うん、
ぜひとも やってもらいたい。
ね、その時はきっと石井さんが何か手助けしてくださるような気がしますけど、
うん、まあおそらくフル稼働するんでしょうね
そんな感じがします
まあ校長先生とか、
はい、
まあ、我々指導してくれまた校長先生健在ですし、
はい、
そういう人たちにご協力願って、
はいはい、
何かをするんでしょうね。そういう声があればですよ。
いやなんか、うん、絶対声上がるんじゃないでしょうか。もしワンダフォーゲルワンゲルやりたいわっていう方いらっしゃったらちょっと、同窓会までご連絡いただけたらと思います。
ね、
さて最後にですね何かのリクエスト曲を伺いたいと思うんですが、うん、突然ですがどうしましょう。
やっぱりワンゲルのことがね去年ね OB 会やってね、
はい、
その時から、ね、こんな話何があったのかななんて思ってそういうことを思い出したら、
はい、
何尾瀬の歌は夏の思い出だっけ。
あ夏が来れば
そうそうそうそうそう、あれがいいかなって。
わかりました、
うん、あれが本当のだから高校2年の時に尾瀬に行った時、はい、それから青春ですよ。
それから青春。じゃあその曲を聴くと青春が蘇る。
まあそうですね。
はい、わかりました。それでは夏の思い出を聞きながら今日はお別れをしたいと思います。今日は1期生の石井浩一さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局です。このコーナーは33期南篤、
28期の寺田博美がお伝えします。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のラジオでは、皆さん知ってますかね、結構津久井とか青島の方に養鶏場がたくさんあって、
ありますね。
でそこの、オーナーといいますか、経営者であります石井さんからのお話が今日ありまして、でその石井さんがなんかこう、あの辺り津久井っていうことで、
そうですね、
その津久井のことにいろいろ詳しくて、なんか津久井以来の大豆があると。
そうなんですよ。で、はい、私ちょうど1月10日に津久井在来大豆の味噌作り体験っていうのがに見学を行ってきまして、外でやるんですけれども、大鍋で、
はい、
大豆を何時間も何時間も煮てですね、その煮豆と麹と塩を使って味噌を作るという味噌作り体験を見学しに行ってまいりました。
作んないですか、見学だけ？
あ、私は作ってないだけで、皆さんは作ってました。はい、
味噌作りもこう僕はしたことないんですけど、こうたまに実家にうちの奥さん帰ると味噌作りのタイミングがあるとするみたいで、
お
う
お
う、でこうたまにできた味噌をいただいて、一応こう無添加、
そうですね、無添加、
無添加なので、
無添加ですね、
体にいいっていうことで、いただいたら飲んでますね。
で津久井在来大豆の煮豆を試食させてもらったんですけど、
はい、
大豆ってまあそんなに甘いっていうイメージないじゃないですか。津久井の大豆ものすごく甘いです。ただ煮ただけなんですけれど、これ大豆ってこんな味だっけっていうぐらい甘くてびっくりしましたね。で味噌は大豆と、
はい、
今回麹と塩のみで作るんですけれど、大豆と麹の割合が1対1で今回作ってたんですね。でそれ非常に高級な味噌ということで、非常に甘みが出るそうです。で今作ると寒仕込み、冬の寒い時期に仕込んで食べられるのが秋ぐらいかな、9月ぐらい。それまでお家で大切に大切に保管をして食べるのを待つという形、
はい、
らしいんですね。普段何気なくね食べているお味噌汁のお味噌、
そうですね、
そんなに時間をかけて作られてるんだなって、改めてね実感してしまいましたね。
どこであったんですか、津久井
の。その石井さんの根小屋ファームっていうところがあるんですけど、
はい、すね、
そこの屋外で今回やってまいりましたので、換気十分バッチリ。
寒そうですね、目の前砂利のところ。
そうですそうです。で最初は豆を煮てるので、はい、火があって暖かいんですけど、でも意外とその後も麹を混ぜたりいろんな作業があるので、そこまで私も手伝わせていただいたりしたので、
はい、
なかなかそんな寒空の中っていう感じでもなく、晴天だったので気持ちよく味噌作り、12月に、
はい、
同窓会新聞、
はい、届きました。
届きましたかね、
はい、
でもし届いてない方いらっしゃったら、ぜひ住所変更をおそらくしていないのではないかなと思いますので、はい、県総同窓会ホームページもありますので、
はい、
その住所変更フォームからぜひ変更をしていただければと思います。
そうですね、
はい、
高校卒業したばっかの頃は自宅に届く、あ、実家か、
そうですね、
実家に届くんで あんまり気にならなかったかもしれないんですけど、その実家も引っ越したりしてると、
そうですね、
もう届かなくなって、
あとお家からね出たりとか、ね、
はい、そうですね、してしまってるので、簡単ですので、ぜひね、
ぜひ
同窓会のホームページから、
そうですね、
はい、していただければなと思います。
今おうち時間もね増えているのでね、
はい、
その合間に あの同窓会のホームページとかですね、はい、あと新聞も、あそういえば届いてたかななんてね、
はい、
自宅にね聞いてもらったりねしてもらえると嬉しいなと思います。
はい、で新聞が届くようになるとそこでこう赤い紙が、同封されてます。同窓会への寄付のお願いの
赤紙入ってました。
はい、あの新聞の中に紙が入ってて、あの寄付金をお願いする、はい、紙が入ってます。
はい、
あの1000円からできて、
はい、
振込用紙に1000円って書いて郵便局に持っていけばあのできますので、あの少しね、まあ、そのお金が全部ダイレクトに高校生に行くわけじゃないんですけど、
いろいろとね、はい、高校生のためになるようなことを考えつつ、
はいはい、それを同窓会事務局の方が、
はい、
やっていますので、あの寄付のご協力をお願いしたいなというふうに思います。
ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。このコーナーは33期南敦史、
28期の寺田ひろみがお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン10第10回いかがでしたか。受験シーズン本番です。喧騒生のほとんどが4年生大学を目指しています。昨年の春、東京大学の理科2類に合格した54期生は、志望校に迷っているなら目標は高めにした方がいい、模試で志望校を記入するときも難しみのところを書いてみた方がいい、結果を見て絶対無理というわけではないと分かれば目指してみようと思えるからと言っています。これは受験だけでなく何事にも通じる考え方かもしれませんね。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。